藤沢の地名を訪ねてシリーズでお楽しみいただいてまいります。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんに今月もお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今回10月始まって1週目なんですけれども、はい、どこの地区をご紹介していただけるんでしょうか。はい、
辻堂地域のですね、はい、地名ということで入っていきたいと思います。はい、はい、
辻堂地区というと結構ですね広い範囲になると思うんですけれども、
現在でいうと明治羽鳥と辻堂地区が昔はね、はい、一つの辻堂村だったんですよね。この辻堂という地名はですねもうすでに中世のね大場御厨の初演の時代にも名称が使われております。まあそういったことでこの後あの北条氏の支配下とか江戸時代に入って藤沢宿の助郷に命ぜられる村になっていきます。まあそういったことで辻堂村には小技にして44地区ございました。265国で組織村高になっていました。また領主もですね3人の旗本に支配されておりました。その後明治時代までに12代にわたって代官の支配下に置かれていたんですけど、明治になりましてですねこの辻堂と大場羽鳥稲荷久下沼の五ヶ村が合併して組合村を作ります。明治22年になりますと町村制が引かれまして辻堂大場羽鳥稲荷の4ヶ村が合併して明治村が作られました。この明治地区のですね明治のいわれっていうのはこの21年の町村制が引かれまして翌年4ヶ村が合併して明治村が作られたというのが発端であります。その後ですね明治村それから藤沢の大阪町久下沼村が合併して藤沢町になってくるんですよね。そういったことで藤沢の前身の一端を担っていたということですね。藤沢町っていう大技になりましたけど昭和51年にはですね市政により藤沢市のこの辻堂という地名がですね起源はいろいろあるんですけど、まあ一番言われている説は4つぐらいあります。宝泉寺という南にあるお寺が辻見堂と言われていました。まあそういったことから辻堂という名前ができたんじゃないかと。あるいは北のお寺として宝珠寺の仏堂によって地名が起こったとか、あるいは東町にある阿弥陀堂によって辻堂という地名が生じたとか、あるいはこれ以外に無名の道具がありまして、まあこういった道具が廃寺になって地名のみが残ったとか、まあこういった説があるんですけど、やはり宝泉寺のですね辻見堂と隣られていたので、まあ、辻堂というのが名前ができたんじゃないかという説が一番有力です。
やっぱりいろいろな説がある中でこれというのがやっぱり絞りきれないところがやっぱりちょっとね地名の面白いところかなと思うんですが、はい、藤沢市の中でもいろいろ今開発がされていて注目されている場所であり、また広い範囲にわたっての場所になりますけれども、はいはい、今と昔ってその範囲というのは変わってきておりますか。
この辻堂村といいますかね、まあ広範囲だったんですけど、その後ですね東海道線を境にして北側の方が明治の市民センターがその後できまして、明治地区になってきまして、東海道線から南側に辻堂の市民センターが開所しまして、これは昭和53年ですけど、こういったふうに分かれましてね、それで行政の機構から広範囲だった辻堂地域がですね明治地区と辻堂地区に分かれてきて現在に至っております。はい、
辻堂地区昔そして今ということでお話をしていただきました。じゃあこの地区にもですね小技というのは もちろんありますか。
はい、先ほど述べましたように44地区に分かれてたんですけど、こういった中で地名として講座が残っているのがですね、北の方から行きますと望塚とか八多とか、あと土内高山とか、そういった珍しいのが北側の方に残っております。また羽鳥方面では四ツ谷とか駒形、久美田、柏木とか、そういった講座名が残っております。また南側の方に行きますと熊野森とか一の坪とか坂井田、砂畑、高砂、それから砂山、浜宮山、長久保、太平台、まあそういった小技名が残っております。それぞれその小技名の由来やまたいろいろあります。面白い言われもあります。例えば望塚ですよね。これは当時この地域であんまり農作物は取れない砂地だったんですよね。ですから耕作面積が増えると年貢などの負担が増えてきまして、農民にとっては大変な負担になります。まあそういったことで大場の方面と辻堂方面で高地の押し付け合いね、自分たちの年貢が負担が軽くなった方がいいですからね、まあ、そういった押し付け合いになって、まあ、結果的に大場の方が勝ったんですよね。まあ、そういったことで大場側の方でお祝いで餅をついて祝ったとか、まあ、そういったことから餅つがだというつけられているところがあります。まあ、絶対面白い。
面白いですね。
まあ、例えば熊野森なんかですとこの辺り一帯が森林が続いていって、中世の武将の畠山重忠が建てたというそういった権現社ですよねが残っていたので熊野権現という名がついたとも言われております。また土内っていう小座名ですけど、これは開墾した後土を砕いてね整地して麦とか稲とか刈り取った後いわゆる荒れ地だったのを開墾して豊かな農地にしたっていうことです。そういったことから土内という名前も付けられました。それから太平台ですよね。太平台というのはですね、昭和の初めですね、この地域ですね、別荘地として開発した平沼角三郎と当時の町長の名字を取りまして、付近にある大平橋と共に地名になったっていうね、まあ、当時の町長は大野さんという方なんで、平沼さんと大野さんのそれぞれ台と平を取って太平台つけたということになっております。それと今度は南部に行きますと海岸近くに浜宮山っていうのがあります。まあこの一帯は松の生えた砂山で、その上から海岸の方を見て今日は魚の群れはどうかっていう海の様子を眺めていたことから、土地の所有者であった名前で一時源右衛門山と呼ばれていたんですけど、魚を群れを発見する浜を見てて浜宮山っていう名前ができたんじゃないかっていう、まあそういったことで、特に南部の方は、まあ、砂丘地帯でね、砂山と松に関連したような地名がいろいろ付けられております。
小技を見るとそれの昔のそういった土地の様子がね、分かりますね、はい、ちょっと今想像を皆さんしていただいて、今とはやっぱりちょっと違うなっていう、ね、部分がありますけどね、
部分がありますね、はい、
でもそういってね、地名を見ると昔の様子が分かるということで、はい、皆さんぜひ小技にもね、
はい、
注目ね、
興味を持っていただければと思います、はい、
さあ今日1週目はですね、辻堂地区、まあ、全般ということで、まあ、総合的なお話を伺うことができました、はい、少しずつ今ピックアップして小技名にもついて由来についてご紹介していただきました、はいはい、今月はということで辻堂地区を中心にお話を伺
いますね、はい、辻堂地区内のね、はい、いろいろお話ししたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、また次回よろしくお願いいたします。